記憶にあふれるあなた、今日はいきなりある極端な世界へご案内したいと思います。
極端な世界ですか？
ええ、圧倒的な情報量とかカオスなデータの中からノイズを完全に削ぎ落として勝率 70% から 80% を叩き出すシステムを構築する、そんな話を聞いたらどう思いますか？
まあ普通に聞いたら魔法の杖とかなんか秘密の裏技みたいな怪しいものを想像する人が多いんじゃないですかね。
ですよね。でも今日のソース資料はちょっと違うんです。 1% メンターシップというプログラムの第1回講義動画で、タイトルが MEC モデル 2.0 というものなんですけど、
はい、
ブレイクという人物が解説しているデイトレードの戦略ですね。
そうです。
これ金融市場のデイトレードの戦略を徹底解剖していく深掘りなんですけど、単なるチャートの読み方ではないんですよ。
ええ、違いますね。
たとえあなたの主戦場がトレードじゃなかったとしても、ここにある論理って普遍的に応用可能なんですよね。不確実な環境下で感情を排除したメカニカル、つまり機械的なルールに従って意思決定を下すプロセス。よし、じゃあこの仕組み紐解いていきましょうか。一見すると専門用語だらけの難解なトピックに見えますけど、
その奥にある思考のショートカットを探っていくわけですね。
はい、一緒に探っていきましょう。
これ勝率70から 80% って聞くと結果だけに目が行きがちなんですけど、
はい、
この資料の真の価値ってそこじゃないんですよ。重要なのは何を買うか売るかっていう表面的な結果ではなくて、市場がなぜ特定のポイントで反発するのか、そのメカニズムを容赦なく言語化している点なんです。
なぜ反発するのかの Y の部分ですね。
そうです。私たちがこの資料から引き出せるのは、不確実性の高い環境でいかにして無駄な動きを見送るか、そして確率が極端に高いポイントだけを抽出するフィルターをどう構築するかということなんですよね。
なるほど。じゃあまずこのモデルマックが叩き出している驚くべき数字の背景から整理させてください。
はい、お願いします。
講義の冒頭でこの戦略が70から 80% の勝率を誇るって明言されてるんですけど、しかもルカっていう生徒の1年間の実際のデータが出てきて、彼も年間を通して 72% の勝率を達成してるんですよ。
1年間ですよね。
ええ、1年あらゆる市場の波を経験してこの数字を維持するって、これまぐれじゃ絶対不可能ですよね。
不可能ですね。相場の環境は常に変わりますから。
で、このモデルの基本構造なんですけど、実はすごくシンプルで、上位の時間枠、例えば15分足とかの重要レベルで価格が反発したのを確認して、まだ埋められていない5分足または15分足のギャップをターゲットにするという反転戦略なんです。
ええ、複雑なインジケーターを何十個も表示するんじゃなくて、純粋な価格の動きとそのギャップだけを追うんですよね。
そうなんです。ただここで私がすごく気になったのが、高い勝率の裏にある代償についてで。
ああ、そこは非常に興味深いポイントですね。ソース資料でも極めて率直に語られていました。
はい。投資の世界とかビジネスでもそうですけど、勝率が 80% 近くになるようなシステムって往々にしてリスクリワードの比率が悪くなる傾向にありますよね。
そうですね。つまり1回の勝ちで得られる利益と1回の負けで失う損失のバランスですね。
ええ、このメックモデルでもターゲットの5分とか15分のギャップに到達するまでの間、マイナスのリスクリワード、要するに含み損を抱えた状態に耐えなければいけない時間帯があるって指摘されていて、
そこがまさに心理的なハードルなんですよ。勝率が高いからといってずっと気分よく右肩上がりにお金が増えていくわけじゃないんです。
エントリーした直後に価格が逆行して胃がキリキリするようなマイナス圏を漂う時間がある。
でもそれもシステムの一部として受け入れなければならない。高い確率を得るために精神的な快適さを手放すという明確なトレードオフですね。
トレードオフか。私も別の場面でちょっと状況が悪くなるとすぐに計画を変更したくなるタイプなんで耳が痛いです。
人間なら誰しも安全な場所に逃げたくなりますからね。でもこのシステムはそれを許さない。
ではその痛みを伴ってでも高い勝率を維持するための厳格なエントリー条件を見ていきましょう。最初のトリガーになるのが流動性のスイープです。
流動性の一層ですね。
はい。アジア時間とかロンドン時間の高値と安値、あるいは前日の高値や安値といった上位時間枠の流動性プールを価格が突破することが始まりになるんですよね。
その流動性プールという概念、ちょっと視覚的に想像してみてください。
はい、どんな感じでしょう？
海の中に小さな魚の群れがたくさん集まっている場所があるとします。これが多くの一般投資家がここを超えたら損切りしようとストップロスの注文を置いているポイントです。
なるほど。子熊の群れがストップロス注文の集まりなんですね。
ええ。そして巨大なクジラ、つまり機関投資家や大口のアルゴリズムは、自分が大量の注文を処理するための取引の相手方、つまり流動性を必要としています。
自分が買うためには誰かに売ってもらわないといけないから。
その通りです。だから彼らはわざとその小さな魚の群れがいるポイントまで価格を押し上げたり押し下げたりして一気に飲み込むんです。これがスイープです。
クジラが子グマを飲み込む瞬間、それが最初のシグナルなんですね。
ええ。市場は常にこの燃料を探して動いているわけです。
そしてここからが本当に面白いところなんだけど、エントリーの核心部分である2つ目の条件です。クジラがスイープして価格が反転し始めた後、1分足から5分足の間で最も高い時間枠のインバージョン FVG を見つける。これが絶対のルールなんです。
出ましたね、 FVG、 フェアバリューギャップ。
はい、ちょっと呪文みたいな言葉が出てきましたが、この FVG について少し解説してもらえますか。
FVG はシンプルに言えば、市場に開いた真空地帯とか開けっぱなしの窓のようなものです。
開けっぱなしの窓。
はい。価格が急激に一方向へ動きすぎた結果、買い手と売り手の取引がきちんと成立しなかった空白の価格帯ができちゃうんですね。で、市場というものはこの不自然な空洞を極端に嫌うんです。
嫌うからどうなるんですか。
一度開けっぱなしになった窓は、後になって必ず誰かが閉めに戻ってくる。この性質を利用するんです。
なるほど。じゃあ、インバージョン、つまり反転というのは？
かつて抵抗線だったその窓が、今度は支持線として逆の役割を果たすようになる瞬間のことです。
つまり、開けっぱなしの窓を閉めに来たところを狙い撃つわけですね。でもこれ、ソース資料を見ると、かなり厄介な制約がかかっていて。
ええ、時間枠の制約ですね。
例えば、1分足、2分足、3分足、4分足にはそのインバージョン FVG が発生している。でも5分足にはまだ発生していない場合、
はい、
この時焦って1分足でエントリーしちゃいけないんですよね。4分足を使用して、その4分足のローソク足が完全にクローズ、つまり確定するまでじっと待たなければならないと。
そうです。
これ目の前で価格がどんどん動いているのに、数分間ただ見ているだけって相当な忍耐が必要ですよね。なぜわざわざそんな遅い時間枠を待つんでしょうか。
なぜなら、低い時間枠で見える魅力的な動きのほとんどはノイズだからです。
ノイズですか。
ええ、1分足は動きが早いですし、早くエントリーすれば利益が大きくなるように錯覚させます。でも同時にクジラが作り出す騙し、つまりフェイクも無数に存在するんです。
ああ、子役を誘い込む罠みたいな。
その通りです。最も高い時間枠のローソク足が確定するのを待つというのは、市場の方向性がより確固たるものになったという確認を得るプロセスなんですよ。
エントリー価格が悪くなるという代償を払ってでも確証を得ると。
ええ、これはビジネスにおける意思決定でも同じです。飛び交う1分足のような速報ニュースに反射的に飛びつくのではなく、上位時間枠である四半期のレポートが確定するのを待ってから思い越しを上げる。反射神経ではなく規律の勝負なんです。
反射神経ではなく規律、まさに鉄の音毛ですね。そしてこの講義で勝つためのルール以上に時間を割いて説明されているのが、どうやって負けを回避するかという防御のルールです。
防御は本当に重要です。
勝率を急激に下げる最大な要因として、 SMT という概念に逆らってはいけないと警告していますよね。
はい、 SMT、 市場間のダイバージェンス、つまり不一致ですね。
例えば S&P500 とナスダックみたいに、本来なら双子のように同じ方向に動くはずの2つの市場があるとします。一方が新高値を更新したのに、もう一方が高値を更新できずにもたもたしている。こういう不一致が起きたら危険信号だと。
これを全体像と結びつけると、その危険性がよくわかります。相関関係にあるはずの資産が連動していない状態というのは、いわばマトリックスのバグのようなものです。
マトリックスのバグ、わかりやすいですね。
2つの時計の針が突然ずれ始めたら、システム全体に何らかの異常が発生しているサインですよね。ソース資料では、もしこの SMT が発生している場合、いくら自分のチャート上で完璧なエントリー条件が揃っていても、単に見送るという防御の重要性を説ています。
物語に矛盾が生じているときは何もしない、手を出さない。
ええ、見送るという行動は、あらゆる意思決定において最も過小評価されている、しかし最も強力な防御策なんですよ。
わからないときは何もしない勇気を持つ。口で言うのは簡単ですけど、チャートを見ているとどうしてもチャンスを逃したくないって衝動に駆られますからね。
それが人間の本能ですから。
さて、 もし条件で監督に揃ってエントリーした場合、今度はどこで損失の確定するか、つまりストップロスの問題に直面します。ソースではスイングハイやスイングロー、 FVG の上下、またはオーダーブロックに置くよう指示されていますね。
はい、オーダーブロック OB ですね。
このオーダーブロックの定義が曖昧な、大体この辺っていうものじゃなくて、恐ろしく具体的で驚きました。清木のオーダーブロックを例に挙げると、
2
本の要線に挟まれた1本の陰線であり、なおかつ3本目の要線がその陰線のヒゲの最上部を裏抜いてクローズした時に初めて有効になる、こういう定義でしたよね。
そうなんです。ただのロウソク足の羅列ではなくて、機関投資家が資金を投入した足跡を明確な建築物のような形状として定義しているんです。
建築物のような形状。
はい、2本の要線に挟まれた陰線というのは、上昇圧力の中で意図的に作られた押し目なんです。そこを次の要線が力強く突破することで、ここはもうクジラが防衛する強固な要塞になったと判断するわけです。
なるほど、視覚的な条件をそこまでガチガチに固めるんですね。
そうすることで、人間の多分ここで反発するだろうという希望的観測を完全に排除しているんです。
感情を挟む余地をなくすための厳格な設計図。そしてその感情排除の極めつけが、損益分岐点、つまりストップロスを縦根に移動するタイミングに関する絶対ルールです。
これが一番難しいルールの一つですね。
少しでも利益が出ると、人間ってどうしてもせっかく出た利益をゼロにしたくないとか、負け戦にはしたくないって怯えて、ストップロスをエントリーした価格に引き上げたくなりますよね。
ええ、縦根ストップというやつですね。
私も日常のちょっとした決断ですぐに安全な場所に逃げ込みたくなるタイプなので痛いほどわかります。でもメックモデルではターゲットである未約定の5分または15分ギャップにタッチするまでは絶対にストップロスを動かしてはいけないと言明されていて、
人間の脳は利益を得る喜びよりも損失をかぶる苦痛を2倍近く強く感じるように配線されていますからね。
損失回避の法則ですね。
ええ、少しでも含み益が出ると脳は早くそれを確保しろとサイレンを鳴らすんです。でも市場のノイズは容易にその安全な縦根を狩りに来ます。
狩られちゃうんですね、ちょっとした値動きで。
そうなんです。だからシステムが定めた最終ターゲットに到達するまでは、当初引き受けたリスクを最後まで背負い切る、胃が痛くなるような上下動に耐える、この精神的な規律、痛みを引き受ける覚悟こそが 70% 以上の勝率という結果を生む最大のエンジンなんですよ。
ではこれらの冷徹な理論が現実のカオスな世界でどう機能するのか、ソース内で解説されている2つの実際のトレード事例を追ってみましょうか。
はい、具体的な事例を見るとさらに理解が深まります。
1つ目は午後2時40分ニュース発表時のトレードです。ニュースの発表と同時に市場は大きく荒れ狂って、過去のデータの安値に溜まっていたストップロスを一気にスイープしました。
クジラが小金もみ飲み込んだ瞬間ですね。これで条件の1つ目がクリアです。
はい、次に上部に口を上げている未約定の5分ギャップをターゲットに設定します。そして下落の波の中でインバージョンを探るんですが、2分足、3分足、4分足にはインバージョンは発生していませんでした。
ええ、
唯一1分足にだけインバージョンの FVG が存在した。だからルールに従って1分足の確定を待ってエントリーするんです。
ニュース発表時という感情が最も揺さぶられるパニック状態の中で、ただ淡々とアルゴリズムの足跡だけを追っているのが分かりますね。
本当に機械的ですよね。その後価格は思惑通り上昇して、ついにターゲットの5分ギャップに到達します。
ここで初めて、
そう、この瞬間に初めてストップロスを縦根に移動して安全を確保する。結果的にさらに上にあった別の5分ギャップまで利益を伸ばすことに成功したんです。これはルールの威力を証明する教科書通りの美しい成功例ですね。
完璧なトレードです。
しかし現実のトレードはいつもこんなに美しいわけではありません。2つ目の事例、金曜日の朝のパティのトレードはより泥臭い現実を教えてくれます。
パティの事例ですね。
午前9時頃、15分足の未約定ギャップがあって、方向性の条件は揃っていました。でもロウソク足の形が非常に悪くて、現在価格でそのまま飛び乗るとストップロスまでの距離が遠すぎたんです。
リスクリワードが最悪になってしまう状況ですね。勝てる確率は高いけれど、リスクが大きすぎる。
そこで指値注文という解決策が登場します。 インバージョンが発生したポイントに指根を置いて待ち伏せして、ストップロスはより近い2分足のオーダーブロックのすぐ下に配置した。
先ほどの要塞の下ですね。
はい。結果として価格は一度そこまで戻ってきて、注文が躍上し、見事に1対3近い素晴らしいリスクリワードを獲得しました。
状況が完璧でない時にいかにツールを使いこなして最適解を導き出すか、非常に実践的です。
形が悪ければ引きつけて待つ、決して焦って飛びつかない。
この2つの事例を見ていると、本当に機械のように立ち回る必要があるんだなぁと実感します。
ただしここで注意しなければならないのは、単なるパターン認識ゲームに陥る危険性です。ソースの作成者も講義の中で強く訴えていますよね。
冷やしのバイアスとか、全体の物語ナラティブを理解することの重要性ですね。
ええ、大局的な視点です。例えばターゲットとなるギャップが複数ある場合は、その全体の範囲の中間点 EQ にラインを引いて利益確定の目安にするなど。
単に形が出たから買うとか売るとかじゃなくて。
そうです。市場が今長期的にどんなストーリーを描いているのかというコンテクストを読み取る必要があるんです。森を見ずに木だけを見ていては、いずれ大きな波に飲み込まれてしまいますから。
確かに、ルールが厳格だからこそ、大前提となる環境認識を間違えると大惨事になりますね。
全くその通りです。あと、私がこのソースで一番印象的だったのが、作成者のブレイクがメンタル面のケアにすごく気を配っているところなんですよ。
ああ、あの講義の冒頭のメッセージですね。
はい。彼はこのコースには凄まじい量の情報が含まれている。だから情報の波に圧倒されないようにしてほしいって。必要なら一日1本の動画だけを見て、ノートに書き出し、宿題をこなしてくれと語りかけていて。
週2回の Q&A コールまで用意してくれていますしね。
複雑なシステムを使いこなすには、焦らずに自分の血肉にするプロセスが必要だということを誰よりも分かっているんですよね。
情報型の現代において、これは最も賢いアプローチだと思います。私たちはすぐに答えや結果を求めがちですが、
はい、
複雑なシステムを自分のものにするには、時間をかけた反復と自分自身の言葉でノートにまとめるという内省のプロセスが絶対に不可欠なんです。それなしにツールだけを与えられても、結局は自分の感情に振り回されて自滅するだけですから。
つまりこれってどういうことなんでしょうか。メックモデルとは、単にチャート上で勝てるポイントを探す裏技なんかじゃありません。
ええ。
人の恐怖や強欲といったノイズを完全に排除して、市場が流動性をスイープした後に生じる不均衡を埋めに行くという、まるで物理法則のような動きを機械的にただ淡々と降りに行く、高度に訓練されたプロセスなんです。
まさにその通りです。
リスナーのあなたにお伝えしたいのは、トレードの世界であろうと、ビジネスの戦略であろうと、情報の波に飲まれることなく、毎日少しずつ自分のノートにまとめ、自分のシステムを構築していくというアプローチは、どんな困難な状況でも通用する強力な武器になるということです。
素晴らしいまとめですね。ただ、ここで私から一つ重要な疑問を投げかけたいんですが。
何でしょうか。
このメックモデルという戦略は、市場が未確定のギャップを埋めに行くという大前提の上で成り立っていますよね。これは現在の市場構造が持つ一種の非効率性の隙間をついたものです。
はい、開けっぱなしの窓ですね。
しかし、もし今後 AI やアルゴリズム取引が私たちの想像をスルスルスピードで進化して、市場のあらゆる非効率性が瞬時やマイクロ秒単位で完璧に修正されるような未来が来たらどうなるでしょうか。
それは窓が開く前に閉められちゃうってことですか。
ええ、価格のギャップ自体が生まれる前に消滅してしまう日は来るのでしょうか。それとも市場の奥底に人間の恐怖や強欲という根源的な感情が存在して、パニックによる投げ売りや熱狂的な買いが存在し続ける限り、どれだけ機械化が進んでも、このようなメカニカルなモデルが付け入る隙は永遠に生まれ続けるのでしょうか。
なるほど。
私たちが本当に向き合っているのは冷たい数字の羅列なのか、それとも決して変わることのない人間の本性なのか、深く考える価値のあるテーマですね。